こんばんは。
こんばんは。
最近はもちろんドラクエメインでやってますけども、
はい。
ついに先週の放送の影響でですね、
はい。
MGS5 を買ってしまいました。
待っていたぞ。
そして、
この時を待っていたぞ。
そして始めてますよ。
どうですか、感触は。
いや、これほんとすごいですね。本当にこれ日本のゲームかって思う感じですよね。もちろん会う人会わない人はおると思うんですけど、まあ、日本人がこれを作ったということになんか誇りを持てますね。
ああ、いい表現ですよね、うん。
でですね、まあ、買ったことでですね、うん、いろんな情報を見たり、レビューを見始めたりしたんですよ。
はいはいはい。
まあこれ僕はちょっと見た中での感想なんですけど、
はい、
海外の評価ってすごい高いんですよ。
はい。
で、今誇りを持とうと日本の評価がなんか低いんですよね。これがなんか寂しいとちょっと思ったんですけど、まあ僕全然最初のなんですけども、すごい大満足なんですけどね。
いや、まあ、コナミっていうのはやっぱどうしても日本の会社ですし。
その前評判というかそこもあるんでしょうね、でも。
そこなんですよ。一番私思ってるのは、もうゲームとしては大絶賛したいし、実はほら先週の放送はもうほとんど絶賛で終わってるじゃないですか。で、また今度ゲームカフェさんとでもコラボレーションなりした時にですね、
はい。
やっぱりその、褒め尽くしたいところと、
うん、
そうじゃないところってやっぱあるんですよ。
はいはいはいはい。
でそこにはどうしてもその、販売元の、会社の話っていうのがどうしても切り離せない部分ではあるので、そういったところがね、やっぱり絡んでくるので、そういう評価になってしまうのかしら
ね。なるほどですね。わからんでもないですよね。
はい、加えて、実は今日、話題でお話ししたいところの、
はい、
その、国内のゲーム事情。
はい。
先日の私が言った TGS の話なんかもですね、まさにそういうところを反映したような、ゲーム業界みたいな話っていうのも、これは切っても切り離せない部分なんじゃないかなっていうところではありますので。
そうですね。ですね。まあ、この影響じゃないかもしれないですけど、まあ、嫁も、MGS のですね、はい、プレイ動画を見始めたんですよ。あれ多分やりますよ。で、最後、ところで、ね、うちのチーム、ドラクエのチーム内にですね、
うん、
ちょっとスパイがおりまして、
スパイだと、
はい、僕がちょっとメタルギアに浮気してるところですね、
はい、
チームの下局に密告した人物がおるんですよ。
なんですって。
今度会ったらちょっとグルー仕込みの拷問しと聞きますよ、本当。それでは行ってみましょう。オープニング。
始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャックラディオ第40回目でございます。この番組は私 DJ ケンタロスとピッチカートミルクがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアームスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すネットラジオです。この番組は傭兵派遣はダイヤモンドドックスの提供でお送りいたします。
ダイヤモンドドックス広報マングースだ。そこでラジオを聞いてるリスナーのみんな、サポート仲間の調達ならウイダの酒場でいいが、傭兵派遣はダイヤモンドドックス。なんなら強没討伐も引き受けようかな。あんたの依頼を待ってるぜ。オーバー。
改めまして、こんばんは。
はい、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。前回どうだったんですかね。
はい。
評判は。
いや、もう完全に名前も変わっとったんで、いかったんじゃないですか。
なんだ、 初の DD ラジオなのに、
はい、
あの39回目の意味がわからないん
です。ですね。
はい。まあ、こういった遊びもですね。
はい。
あの私がやりたかっただけなんで、
あ
のお好きにさせていただきたいなと。
でも少なからず影響を受け取るものもおりますんで。
そうですか。
はい。
いやまあね、あのああいう形であのプレイヤーさん増えてもらったりとかね。
はい。
あのうちそんなのをきっかけにドアラジに入ってきてもらって、
そうですね、
逆にねあのドラクエやってもらったりとかもありかなと思います。
そうですね。
ちょっとね、まあこういった機会も作りながら、
はい、
またお話したいと思います。
同じゲームですもんね。
そうですね。
はい。
はい、でね、今日のドアラジなんですけど、はいはい、ちょっとオープニングトークでもですね、ちょろっと噛みましたけどね、
はい、
ちょっと最近私あの気になる出来事がありまして、その件について、
はい、
若干その問題提起、あのぜひとも今日の放送を聞いて、あのプレイヤーさん思うところ、それから特にですね、お子さんを持つお母さんお父さんプレイヤーの方なんかですね、ちょっとぜひあの意見を寄せていただきたいなと思いました。
ですね。
で、ちょっとそういったですね、ちょっと今回は社会破壊ということで、はい、一個の事柄は取り上げるんですけど、最初には、
はい、
あ、まあそこからですね、ちょっと絡んでのお話でもですね、拡張しながらちょっとお送りしますので、
はい、
まず今日はよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい。
友達。
はい、早速ですけど、
はいはいはい、
そのね、気になる出来事というのはですね、
はい、
まあ、まず、題材的にはなんですけど、改造データの話なんですよ。
はいはいはいはい、はい、
っていうのがですね、先日ちょっとあのうちの息子のお友達がお家に来まして、
はい、
まあ、あははおほうとプレイをしてたんですね、
はい、
でこれはモンスターハンターを実はしておって、
はい。
で、まあ、ご存知のように、モンスターハンターの、まあ、特に携帯基盤、3DS 版っていうのは、
うん、
その、4人で、いわゆる協力プレイをして楽しむわけですけど、
はい。
その中でですね、ちょっと、まあ、年齢的にも1人、1年上のお兄ちゃんが来てまして、と、はい、同級生のお兄ちゃんなんです
けど、ああ、はいはい。
ちょっと私も横でそのドラクエのレベル上げとかまあ家事をしながらですね、
はい、
その話をしてた、あの聞いてたんですよ。そしたら、あの先ほど私が最初に触れた改造データ、
はい、
このアイテムを売ると、
はい、
莫大にお金が入るっていうアイテムだったそうです。
はははははは、
うん、それでね、
ええ、
まあ、その改造データっていうものなんですが、
はい、
まずびっくりしたのがですね、小学生で、
ええ、
その改造データの話が出てくるとは夢にも梅雨も思わずにですね、
ええ、
話をびっくりしたんですね、まず。
はいはいはいはい。
で、その改造データっていうものに関して言うと、
ええ、
私はですね、使ったことがないんですよ。
はいはいはいはい。
まあ、通常のプレイをしてれば当たり前だと私は思っておるんですけど。
はい。
あまりのこう若年層へのこう広がり繁殖みたいな部分っていうのがあって、ちょっと驚きを隠せなかったんですよ、私は。なんですよ。
はいはいはい。その改造データっていうのは、
はい、
どのように入手するというか、その手に入れたような、
いや、これがですね、今回一番悪いなと思ってるのが実はそこだったりするんですよ。
はいはいはい。
っていうのは、まあ、結局のところ、改造の、
はい、
ソフトも、端的に名前出しますと、
はい、
コードフリークっていう改造するものがですね、いわゆるゲームショップに売ってますね。
売ってますね、はい。
で、こちらを使って要は改造コード、チートデータっていうのを作り出して、まあそれを自分の中のデータに埋め込むわけです よね。
はいはいはい、はい、
どういう形であれ、でそれをですね、
はい、
まあ、今回何が怖いっていうと、3DS が一番まあ売れた原因でもあろうと思うんですが、
はい、
まあ、みんな持って無線通信すると、
で、
あの以前というかもう我々のかつて幼少期の頃にゲームボーイを使ったというのは、
はいはい、
1対1でケーブルをつないで通信をして、例えばポケモンの対戦をするとか、まあ、他のもんでもいいですよ、ね、ドラクエモンスターズもよかったんですけど、じゃやったじゃないですか、
はいはいはい、
ああいう形で通信をしてたものが、DS3DS からは無線通信にな
った、はいはいはいはい、
でこれはですね非常に大きいですよね、
ですね、
携帯ゲーム機、がやっぱり一人一台っていう形にのし上がっていったのも、おそらくゲームボーイよりは 3DS、DS3DS が大きかったんですよね。で、これがですね、さらに言うとそのすれ違い通信。友達のデータと、いわゆる、まあ、ミーっていうキャラクターを作ったりして、
はい、
これがすれ違うことによってデータを交換したり、対戦させたり、いろんな使い方ができるっていうことに対して、まあ、先ほどの、いわゆるモンスターハンターに、例えればですね、
はい、
お供アイルーをもらう、
はい、
ということができると。
で、
まあ、そこにはそのアイテムの受け渡しっていうのは、無線通信で一緒の協力プレイをしながら渡したりっていうのができる。
はい、
で、その、すれ違い通信とも、この言ってしまえば悪相性だったりするんですよ、これが。
意図せんところを受け取る可能性もあるわけですね。
そうそうそう、俺が、ぶっちゃけた話で言うと、
はい、
じゃあその改造データでゲームをするということに対しては、
はい、
まずは悪だと思ってます。
はい、
なんですけど、そのコードフリーク、サイバーガジェットっていう会社で作っておるんですけど、
はい、
意図的にはありえないような遊び方をしましょう、
はい、
もしくは例えば我々も年齢がきますと、
はい、
例えば RPG のレベル上げが大変だと、
はい、
そういった部分として、じゃあレベルマックスの状態でスタートしましょうよ、で本来のやっぱりレベル上げをするっていう楽しみとかっていうのが、まあ、ものによって苦痛だったりする。そこをカットしてストーリーだけ楽しみましょうっていうやり方だってあるんだよっていうことも多分訴えたいと思うんですよ。
そうでしょうね。
ただし、それはやっぱり本来の遊び方ではないわけですよね。
はいはいはい。
で、それを、まあ、言ってしまえば推奨してはいけないと私は思っておるんですよ。そもそも。
もうあれってでも普通には目につかんとこにはあるような感じですけど、やっぱり中古屋とかでもなんかあり、よう見ますよね。
いやあれは、と言うと大っぴらに売ってますよ。
まあ実際ちょっと買えるような値段でもありますし、でもあれ親が買うんですよ。子供はこれ買って言って、
ね、結局のところじゃあその元々先ほど言った改造データ自体はどっからもらってきたって、
はい
言ってしまうと、
はいはいはい、
どうなんでしょうね。アイテムの場合は分かんないんですけど、先ほどの例えばの話のお供アイルーに至ってはですね、どこの誰か分からないわけなんですよ。で、先ほど言ったその意図して例えばレベルをマックスの状態でっていうのは、自分がやりたくてやってるじゃないですか。
はいはいはい。
これは変な話、自分の責任でやれよっていう話
です。ああ、なるほどですね。はいはい。
それは他のには影響をもたらさなければ、まあ、勝手にやればっていう話なんです。
はいはいはい。
ただ、先ほどから言ってる、その、意図せんともらってくるという怖さ。
そうです。もう勝手に受け取りますもんね。
そうなんですよ。で、挙句の果てに、やっぱりちょっと調べてみるとですね。
はい。
これがゆえに、その、はい、データを壊したみたいな話が聞こえてくるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
起動しなくなった。
うーん、
例えば先ほどのその何、最強お供みたいな状態でもらってきたのを一緒に連れてったら、
はいはいはい、
誰よりも先にモンスターにたどり着いて、大人が、
はいはい、
一撃スコーンと殴ってやっつけてきた。
はあはあはあ。
それは、アイテムは取れるでしょうや。
はいはいはいはい。
でも、何も面白くないですよね。
なるほどですね。で、その子供のは、
はい、
それを、まあ、ラッキーとかって思うとるんですか、それとも、僕らで言うその昔の大喜利の裏技的な感じで持っとるんですかね。
まあ、ここまで言ってしまったのであれなんですけど、
はい。
どうだ、やろうかっていう話になったんです
か。ああ。
お前にやろうか、このアイテム。
ああ、はいはいはいはい。
で、俺、もうさすがに、口出してしまいましたね、私。
あなるほどですね。
言ってはいかんのかなと思いながらも、それを、その、意図せずに、こう、広めてしまうことに対しては、もうやっぱり、思いが一つあるので。
もう子供は分からんのでしょうね。まあ、これ、便利だから、善意で言うとる可能性もありますもんね。
そうなんですよ。ただ、それに関しては、やっぱりもう、チートっていうことを、
はい、
覚えてもらわないと、この場で覚えてもらわないといけないんじゃないかと思って、
ちょ
っと
叱
ったんです、
はいはい。
うちの子以外の子。
はは
あの、それを自分の責任でやるんなら、
はい、
構わないけど、
うん、
人に及ぼすなと、
うん。
あんたがやろうって思って、渡すなんてもう論外だと。
うん、
うん多分、なんで怒られたか分かってないかもしれない。
なかなかちょっと理解が難しいかもしれない。まだね、
うん。うん。ただ、本当にで、も当然ですけど、うちの息子にはそういうものが来た時に、
はい。
もらうなよって、まず最優先で、自分での防衛策を取りましょうという話と、
うん、
それに対しての、やっぱり外のから、外に対しての防衛策をやっぱり取らないといけないですし、多分、その時4人いたんですけど、他の子と、その弟くんもいたんですよね。
はいはいはい。
彼も聞いてたし、ああ、こういうことなんだろうかと分かってくれたらそれでいいかなとは思います。ただ、そしてね、さらには、このラジオ聞いてる、先ほども言ったように、その問題提起としてはですね、お父さんお母さんはこういったこと分かってゲームやらせてるかしら、多分やらせてないと思うんです
よ。いや、分かってないですよ。僕も、主婦の人にですね、こういったのがあるんだろう、と買ってきてやとか言われたことありますもん。
あ、このコードフリック
そう、そういう改造できるものがあるんでしょってみたいな感じで。で、それは悪いもんだ、やっぱ思ってないんですよ。で、その人はどこで買っていいかとか、そういうのが分からんので、まあ僕結構そういうの好きなんで、こういうのあるんだよ、どこで買えるんとかいう感じで聞いてきたりすることもあるんですよ。
何よりね、これによって、まず、例えば今の話、改造データ受け渡したどうのこうのってなって、やつと行くと面白くないゲームをするの。だって一発で倒してくるんだもん、じゃないですか、まず。
そうですね。
ね。
一発でやりすぎですね、うん。
で、やっぱり一緒にそうならないようにっていうことをまず大前提なわけですよね。
はいはいはいはい。
その上で、やっぱり、一番はゲームの命縮めてしまうと思うんですよ。寿命を。
間違いないですね。
少なくともですね。
ね
ちょっと前に話も出しましたけど。
はい。
うちの息子なんか、モンスターハンター400時間今日やってるんですよ。
はい。
こんだけ遊べるゲームなんですよ。
ま
だ、ハンマーしか使ってないって言っても過言ではない。もう、いや、いじってはいるんでしょうけどね。
はい。
でもまだまだ、例えばじゃあ、苦手武器まで手を広げたら、まだまだ遊べない。ね。それが、
はい。
たったこんなことで、ああ、明日には飽きたになっちゃうんです
よ。そうですね。
これは RPG も一緒で、いや、例えば、速攻で解いて、売りたいっていうならそれはそれなんでしょうけどね。やっぱり、命を縮めることには変わらないわけですよね。これをですね、どう捉えるかなんですよ。特に今回のテーマとして訴えたいのは、やっぱり、悪いかどうかっていうの判断できないまんまに受け取ってきてるってことが怖い。
そうで、そこですね。で、実際ですね。
はい。
まあ、コードフリー、まあ、アクションリプレイですかね。
はいはい、プロアクションですね。
僕は、使ったことあるんですよ。
うん。
で、はいはい、まあ、使ったことは、どのように使ったかというのがですね、
うん。
僕、ドラゴンクエスト9で使ったんですよ。
こう。
で、まあ、何ができるか、まあ、いろいろ話題になってましたんで、項目とか見て調べて、はい、そこでどうしても欲しい機能があったんですよ。
はい。
これ、なんだと思います？
だってドラクエでしょ？
はい。
ゴールドはなんだかんだ稼げますし、
はい。
レベルも頑張れば上げられますけど。
もともと逆に僕それ、そういうチクチクやるのが大好きなんですよ。
はい。あ、例えば、一種類しかないアイテムを二つもらうとか。
いや、それも僕は、あんまし欲しくない感じなんですよ。
ああ、そうですか。
僕が欲しかったのがですね、うん、移動速度を上げたかったんですよ。
あ、そういう、なんだろう、メタ的なところまでいずれですね。
フィールドを歩く速度、
うん。
これがですね、意外にちょっと遅いんですよ。
ドラクエない。
ない、そうなんですよ。で、これがちょっと地味にやっぱストレスになってきて、
はい、
早く行けたらいいなって思って時に、ちょっとこういう情報を得たもんで、
はい、
ちょっとまあやってみたら、やっぱりものすごいやりやすいんですよね。
はいはい。
で、それで、まあ、実際チート言えばやっぱりチートなんですよ。要はシンボルエンカウントなんで、
うん、
やろうと思えば敵から逃げれるわけなんですよ、全部。
ああ、なるほどね。
はい。はい、ただ、まあ僕はそれ全然戦いたいんで、ガンガン戦ってました。ただ、ダンジョンとか長い距離歩くときのストレスがどうしてもちょっと嫌だったもんで、
はい、
使ってやったんですよね。で、まあレベルはもう全然やってましたんで、
うん、
うん。で、本当それしかやってないんですよね。
でも例えばですよ、ものの考えようで、
はい、
このデータに7000円とか突っ込むけど、
はい、4000円でしたね、確か。
あ、そうですか。でもね、やっぱりソフト1本買えるじゃないですか。
そうですね。
だったらね、さっきの話、お子さんが使うっていうんだったら、いや、それはソフト1本買えよって思っちゃうんですよね。
そうですね、
うん、
やっぱりその項目見たらやっぱり一発戦っただけででもレベルがマックスになったりゴールドがマックスになったりいうのもありますね。
あ、
うん。で、まあ、これやると本当面白くないんでそれはまあ判断というか僕は分かると思うんで、
ね、責任のもとじゃないですか。
そうなんですよ、
うん
うん、
でただ怖いのは今の話ドラクエないんだってすれ違いあるじゃないですか。
はいはいはい。
あ、これでもうね、もうかなり有名になった、正幸の地図。あれはもう完全に、不正も何もないデータだったも
ん。そうですね、はい。
でも、このやって、データを作り出すことも、不可能ではないわけ
です、ね。そうです、そうです。はい。そうです。
ここが怖い。
うん。いやすごいですよ、ものとしては、本当、
は
あ、判断というかその制御できんかったら、
うん、
もう何でもできますね。
はあ、
うーん。
しかしね、ちなみになんですけど、
はい、
この出してるそのサイバーガジェットって会社をやっぱりよく知らんので、
はい、
調べてみた。こういうちょっといわゆる改造的なことばかりをやってるのかと思ったら、
はい、
まあいわゆる国内でいう堀、
そうですね、付属品とか、
うん。ああいうような会社と同様に、
うん、
いわゆる例えば DS の外側のカバー、
うん、
これをその今ニュー 3DS みたいなのがなんか付け替えできる以前から、
うん
うん、いろんなキャラクターのもの作ってみたりとか、きちっとしかもライセンス取ってね、
うん、
作ってみたりとか、
うん、
タッチペン作ってみたりとか、
はい、
あとよくへたりやすいと言われるその 3DS とか PSP の、うん、アナログパッドの上に貼っつける、ね、コイン型のやつ作ってみたりとか、ね、付属ケーブルの、純正品に変わるようなものを作ってみたり、やっぱり、まっとうないわゆる周辺機器会社なんですよ。
はいはい、そうですよね。うん、
で、片やこういうような、ちょっと言ってしまえばグレーゾーンのものも出してみたりするっていうところに関してはですね。
はい、
あれなんかもったいないなっていうのが私の本音なと。
そう、まあ、これ本当はオンライン絡みじゃなかったらですね、本当、うん、いい、まあいいかなっていうところも、まあ、制御できればですね、
うん、
あるっちゃあるんですけど、そう そうですね。でも最近その辺の、まあ、チートという部分じゃないんですけど、うん、あの辺が結構やんわりというかですね、例えば5であった仲間モンスター
が、はいはい、
まあ、なかなか仲間になりにくいのとかあるじゃないですか、
はい、
これが、まあ、もちろん このチート使えば一発で仲間になったりするのもあるんですよ。
はいはい。
まあ、もちろんそれは僕は面白くないんでやらんのですけど、
はい、
今回まあ、時代が流れたようなアプリ版が出たじゃないですか、
はい、
アプリ版に公式のアイテムで仲間になりやすくなるアイテムとかがあるんですよ。これなんかポイントかなんか、サイトからのポイントかなんか貯めたらもらえるらしいんですけどね。
ほ
ー、そういうのも出とったり、ちょっと別の話になるかもしれないけど、ブレイブリーデフォルトってご存知です？
はいはい、はい。
あれの、
最近では傑作だと言われて
た。あれの完全版が出たんですけど、
はい、
あれ、もう公式購入のチートコンフィグがあるんですよね。要は敵を一切出さんかったりするとか、敵の強さを調整したり、経験値にもらえる量を調整したり、歩くスピードもできたかな、もうその辺が細々できるんですよ。
はぁ、あ、はぁ、あ。
いうのも最近この辺はちょっと変わってきたなと僕は思ったんですけどね。
いや、なかなかほら物理的に例えばファミコン時代とかはなかなかできなかったような気がするんですよね。
そう、もどうそう考えたこともなかったですね。
バグ技を使った
はいはいはい、
まあ、昔懐かしいスーパーマリオの、テニスを使ってテニスのカセット使って、球面に行ったとかっていう話とか、
はいはいはいはい。
そのぐらいしかやっぱなんかなかったような気がするんですよ。
大義理の裏技とかってやってました？
懐かしいファミマガのやつ、
そうそうそう、はい。あれもあれがなくなった後も定期的になんか太い雑誌で出よったんですよ。
はい、
僕あれやっぱり見たりしてたんですよね。
でも大義理ってほとんど裏技本音じゃないですか。
あれ、まあ、バグですよ。バグですかね。
バグに近いからな。まあ、穴をつくんですからね。まあ、それだってやっぱ責任のもとでやっていればっていう話だし、やっぱりぶっちゃけ機械が壊れるかもしれないじゃないですか。
はいはい、
まあ、読み込みできないかもしれないじゃないですか。その辺も踏まえてやってたのかもしれないですし。
はいはいはい。
ただ、本当に、怖いです。僕は、
うん、この判断できん時期に触れるのが怖いですよね、
うん、
うん、
でやっぱりそれで機械壊したとか、
はいはいはい、
ましてその友達とその何関係が気づいてしまったとかっていうのが、
はい、
あるかもしれないってことについては、
うーん、
さあ聞いてらっしゃるリスナーのお父さんお母さん方、自分の娘さんがどんなゲームをどんな風に遊んでるかっていうのは、気にされたことありますか？子供がやってるゲームだからって。いや、多分ね、ドアラジ聞いてるリスナーさんって、やっぱドラクエやってますから、結構ゲーム好きだと思うんですよ。
そうですね、
全く。実はそうじゃない方にも聞いてもらいたいぐらいの今回の話題なんです。
本当、わからない人はわからないですからね。
なので、ぜひちょっと、頭に置いて、多分学校生活でもそういった話とか出てくると思うんですよ。ゲームとの付き合い方みたいな部分が出てくると思うので、ぜひ一つちょっと考えていただきたいし、ちょっとさっき冒頭でも話しましたけど、
はい、
ぜひ今回これについてはちょっとご意見というか、ああこういうことあったんだけどねっていうようなお話もですね、寄せていただければ一回特集組んでみたいなと思ってるぐらいです。
はいはいはいはい、
はい、ぜひともお話をして、
はい、
ところでね、さっき言ってたそのサイバーガジェットっていう会社、
はい、
この間ちょっと話題になったゲーム機を発売されたじゃないですか、
はいはい、もう歓喜のやつですよね。
はい、レトロフリークっていうやつですね。
はい、
こいつが何でしたっけ、11種類の
レトロゲーム、ファミコンとかその辺一体ですよね、はい、セガ
ファミコン、スーパーファミコン、
PC エンジンのカードの方ですね、
カードですね、
カード、メガドライブ、
うん、
で海外版の NES もいけましたね。
NES とそれがメガドラもそうです、ジェネシス、
はいはいはい、
ですよね。で携帯のゲームボーイゲームボーイカラーとアドバンスまで、
はいはいはい、
まあ、まさにこれ一言で言ってしまうと夢のような
小さい頃も想像しとったようなですね。
まして、はい、当時ライバルとして、
はい、
今のマイクロソフトとソニー、任天堂でやってるような、
はい、
どんどんパチパチやってたあの NEC とセガ、任天堂、まるで手を組んだかのような、
はい、
ハードなわけですよ。これちなみにピチカさんどう思われます
か？僕は正直ちょっと欲しいなと思ったんですよ。
あの私もね本音言えば、これは欲しいなと思うんですよ。
でバックアップの電池は切り取っても大丈夫らしいですしね。
それが恐ろしいですよね。で、いやその単純にプレイできるっていうんだったら今までも実際例えばファミコンのコンパチキみたいなのが、はい、実際ファミコンはもう生産してない、
はい、
スーパーファミコンもなんですよね多分。
はいはい、そうですそうです。
でメガドライブにだってなかなかもう市場に、まあ、安値で置いてるでしょうけど、うん、はい買いましょうかっていうもんではないような気がする。
そうですね。もう
ただ、うん、思いとしてメガドライブにはかなり思いがありました、
ね、はいはい。
なあやっぱりそういった意味ではなかなかなハードなん
で、はいはいはい、
問題は、先ほどの、あの冒頭からの話の、はい、その改造データ
ですけど、はいはいはい、
グレーゾーンな部分たくさんあるんじゃないかと思ってるんですよ。
これあのさっきのコードフリークも標準対応でしたよね確か。
あのなんですか、まず先ほどの電池が消えた、はい、ね、あのバックアップのソフトも、はい、もう丸ごとセービングできると、はい、それから何がびっくりって、はい、持ってるソフトを
データ、
一度、データだけ吸い出してしまえば、ノーカットでできる、
はい、本体の方のハードディスクどうかに入れるんですね、
うんうん、どういうことやねんって話です
よ
ね。
あと HDMI で今のテレビでもいけますし、
あそいつは素晴らしいと思いますよ、なかなか今、ビデオ端子もないものにも出てきますからね。
あと、コントローラーもなんかほとんど対応しておるみたいですね。
まあ、すごいと思うんですよ。
ただ僕はですね、もう、レトロゲームなんで、もう、要はもう、どうできんじゃないですか。で、メーカーに言っても、要は対応してくれんとこじゃないですか。だからもう、いいかなと思うんですけどね。
変な話に、手を、話してしまってもということですか。
いやいや、こういうの出てもですね、僕はいいと思うんですよ。
そのメーカーにも目を
つけると。はい。これ実際言えるんですかね、まだメーカーって。おいおいって。
言えないとは言い切れないんじゃないですか。ただ、はい、現実的には多分そこだと思うんですよ。4兆何に販売していいの？どうするの？市場にある機械買えばいいって言うかもしれないけど。それだって保証しないんでしょってなってきたら、確かにこういう機械が一番あの威力を発揮するのかもしれませんね。
まあでもこれ本当でも強化取るのどこまで強化取るのかいうところですよね。
まあ取ってないと思うんですけど、
様々な変化がある。
実際だったらっていう形で、一見見実際の今のピチカさんの話ですけど、強化取ってっても。はい、だったらねって言っても、別に問題ないんじゃないかなって気はするんでもない。
でもこれもですね、ぶっちゃけですね、バーチャルコンソールでしっかりやってくれればいいんですけどね。
まあ、バーチャルコンソールも一種のエミュレーターみたいな。
はいはいはい。
なんで、いや、ただ、例えば、某ラジオでコナミ特集をされ
た。はいはいはい。
グーニーズマン。
はいはいはい。
ファミコンのやりたいんですよ、私も、はい、でもね、グーニーズってほら物が物じゃないですか、はい、もしくはその同じラジオさんで、ね、はい、もう言ってしまいますわ。同じラジオさんで、ね、ナムコ特集って、はい、こちらでもですね、サンマの名店みたいな話をしてます、
はい、
まさにこの2本はですね、半券物と言っても過言ではない。で、こういったものをやっぱりやるには、なかなかもうバーチャルコンソールでも多分許可が出ないんじゃないかってね。
そうなんですよね。そこはまあ、僕らとしてはどうでもいいことなんですけど、難しいところなんでしょうね。
かと思うと、意外ともう、中古店なんかでは、ファミコンとかメガドライブとか投げ売りじゃないですか。
そうなんですよね。このバーチャルコンソールにしても僕最初出た時バンバン出てくれるのかもってすごい楽しみにしとったんですよ。で、もう最近ほとんど出てないですよね。
で、挙句の果てに、もう販売終了になりましたからね。ありませんみたいなこと
で、Wii で、Wii と Wii U とかなんかいろいろ別々ですよね。
そうそう。あれもデータコンバートとかしてくれたらね。
そうなんですよね。
いいと思うんですけど。
その辺やっぱり難しいんですよね。
ねえ。だから、このレトロフリック、ね。
はい。
ちょっと静かに見守ってたいな。実際何相当売れてるんでしょ。売れてた上でもう、
まだ予約ですね今、
でしょ、そういう形でもうあっという間にもう生産数は販売しちゃうからぐらいの、勢いはあるんですよね。
これ何ぼかしてます。
2万ぐらい、
そうですね、2万とかいいやつ2万5000とかでしたね。
ハードル、
そうなんですよ、
3DS 買えますよ、ね、
その辺がちょっと加味してちょっと悩んでるところではあるんですけど、でこれが実際ですね、実際買ったとして、レトロゲームを今更やるんかっていうところもあるんですよね。
だからやっぱりあれか、例によって、買って満足な、
買って一瞬やってつけて、画面見て一回プレイして死んで、ああ懐かしかったいうような感じで終わってしまう可能性が僕はあるような気がするんですよね。
そうか。怖い怖い。怖いわ。
思い出のアルバムみたいな感じなんですよね。
いやね、やっぱりバーチャルコンソールのソフトなんで、思い出補正、はい、買っちゃったみたいなあるん
で、ほとんどそれですよ。
でしょ、ドル上がるとか、はい、毎度毎度ドアラジといえばドル上がるとみたいな
今さら60回までいけれます。
いやね、当時下手くそだったかと思ってやってみるんじゃないですか、はい、行かないんですよね。
もうなんか根気が続かんですよね。
ですね。
でもやりたいんですよね、たまに。
やりたいんです、やりたいんです
よ、そこがですね、難しいところなんですよね。
まあ今回ですね、せっかくそのグレーな話を続けて、
はいはいはい、
ちょっといろんなそんな話して、
あ、どうぞ。はい。
ハッキング、
はい、
やっぱ特にやってるドラゴンクエスト、
はい、
まあ、オンラインゲーム
ですね、はい、
このハッキングと切っても切り離せないのが、RMT だった、
はい、
リアルマネートレーディング、はい、これはまさに例えばドラクエ10のアストルティアの話とか、
はい、
まあそこに限らんですよ、バナディールでも一緒だと思うんですけど、はい、禁止行為ですよね。RMT、うん、リアルマネートレーディングっていうものに関しては、はい、まず完全に悪
です。そうですね。
うん。で、実際にこれやるとですね、はい、まずスクエアエニックスから罰せられます。
そうですね。
うん。で、やはりそうなると、はい、アカウントバンっていう形で、まず罰則ないし、停止ないし、剥奪、重たいですね。
重たいですね、
せっかく楽しんでいたゲームが、やはりもうアカウント、あんたやっちゃダメよと、いうことになってしまうというのは、はい、やはり、先ほどのね、楽しみを奪う、その、寿命を縮めるどころか、もう死んでしまうみたいな。
この RTM だともう完全に大人がやることですからね。
まあまさに、リアルマネートレーディングですからね。リアルの、1万円札をちらつかせて、ゴールドを買う。うん、
これでもですね、ケンさん、ヤフオクとか見ることあります？
実はあまりこう知らなかったので、はい、調べてみたんです
よ。そうです。ドラクヤフオクでドラクエ10で打ったら一番最初来るのでこの RTM が来ますよ。
そうなんですよ ね。で、やはりもうアンダーグラウンドとかで、はい、実際にこうやり取りされちゃってるんですよ。
ものすごい数出てきますよ。
いやですよ、挙句の果てに 引退されたあんたのキャラクター買いますよみたいなこともあるんですね。あ
ですね、
うん、ないしはレアなアイテム買い取りますよみたいな。これあのこちら側あの相手から買うだけじゃなくてこちらが売ってもダメですからね。うん、まずはちょっとこのラジオとしてもこの RMT に関しては、はい、まずやらないでね、やっちゃダメよと、うん、いうとこですよ。
いやこれはもうですね、なんとでもなりますからね、ゴールドなんて。
いや実際そう。ただやはりあのゲーム内の取り組みとしても、はい、摘発としてですね、例えば業者を抑える。
これ特にドラクエでは非常にこう有能らしいですね、RDM を抑えるのが。
あ、
そうらしいですよ。なんかで見ましたけど、ものすごい。
あのいわゆるポリスの働きが素晴らしい。
スクエニーさんはすごい頑張ってるみたいですよ。
実際あのそちらに向けてのということで、例えばあの相手のキャラクターを選んで、はい、そこから通報するっていうことが
あ、そうですよね、うん、
あの一時私も雇ってもらったことあるんですけど、はい、いわゆるサポート仲間として、はい、おかしげな名前のおかしげな装備のやつらが雇われてる、これはどう考えても業者だということも、あの皆さん一度ないし二度はあの経験あると思うんですよ。
いや僕実はですね、あのハックの被害はあったことあるんですよ。
あ、
あの、これはアカウントハックなんですけど、
いわゆるピチカさんのアカウントをどなたかがログインして、はい、
あの明くる日ログインしたらですね、あのすっぱたかなんですよ、うん、
装備
がはい、もうすっぱだかで裸で見たこともない土地におって、その当時だったんで、でお金はゼロ、預かり証のもゼロ、もうあれはたまげましたね。
そうやって救済
来ました、あれは来ました来ました、あのスクエに申請して、
これは何ですか、ドラクエでなくて、
ドラクエです、
あドラクエ
ですか、はい、そうです、
へえ、うん、
もうびっくりしましたね、あの時は絶望ですよ。
いやですよね、やっぱりやめようかなとも思うでしょ、
はい、だって僕のキャラが汚されましたからね。
はい、
ほんでまあ一応これスクエに話し、あ連絡して復活はした、その、最後にログインした前日かなんかぐらいに戻してもらったんですよ。
ああちょっと待って
ね、はい、まあその時にどんだけ持っとったかもまあ覚えてないんですけども、もうそれが気持ち悪かったですね。でそれからまあセキュリティートークン入れたんですけども、
トークン入れてなかった、
ね、当時まだですね、推奨あんま推奨しなかった時だったんですよ。
ああ、
うん、でこれがあってもすぐ買いましたね。
いや私も実はそのまあドアラジ始めてからしか実はトークンって入れてないんです
。はいはいはい、
やはり私もその外部に向けて発信をするという立場になった時に、はい、このままのセキュリティで良くないなと思ってセキュリティートークンを入れたんです。それまで実はパスワードだけだったんですね。アカウントに対するパスワードのみの、で、今だから言えますけど、はい、パスワードを、はい、サービス開始してから、はい、2回変えたんです。
はいはいはい。
もっと言うと2回しか変えてないんですよ。実際の話、そんなに頻繁に変えるもんでもない気がする。
はいはいはい。
現実的に。ただそこに対してのその甘さ甘えよやっぱって思うんですよ、今になれば。
いや実際自分のところ絶対ないだろう思ってましたもん。僕も
これちなみにやっぱそのセキュリティートークンっていうのはナンバーが出
ますね、はいはいはい、
いわゆるアカウントに対してパスワードと、はい、このトークンの番号がそのタイミングで合っていないと、
そ
うです
ね、その時だけのパスワードになりますからね。
うん、いわゆる20、30のロックですね。
はい。
これはかなり効果的ではあるん
ですね。そうです、そうです。
実際なんか銀行なんかも。
そうです。僕一応、その、自営やっとって、銀行の振り込み、支払い先の振り込みとか全部、ネットでやるんですけど、
あ、はいはい、
銀行からセキュリティートークンを渡されてますね。
はあね、
これはこういうもんなんでってこう詳しく説明してきたんですけど、いや僕それ使ってますから知ってますって思ったんですけど。
ネット、いやでもやっぱりネットバンキングなんかで使われるっていうのは、はい、かなりその 堅牢性があるっていうことで思って
もいい、ね、はい。今のところ、かなりいいらし、硬いらしいです、やっぱりこれは。
うん、なるほどね。まあ、ドラクエというか、スクエニの場合は、はい、あのスマートフォン版の、ということも ありますが、はい、いずれにしても、何らかの形で、はい、されてた方がいい、いいというか、やってください、皆さん。
もう、本当、やった方がいいです、これは。
うん、で、まあ、ただ、スマートフォン版はですね、やはり、機種編とか。
そうなんです。お手頃なんですけど、ちょっと、そういうところありますよね。
ですね。よくね、機種編したり、もしくは、故障したとかっていうことで、紛失したとかっていうことで、ああ、じゃあ、2日間入れませんでした。その、結局、机にさんに、きっちり、その、引き継ぎを証明することが、ちょっと、難しくて、はい、まあ、1日2日しかも土日やったんだりして入れませんでしたなんてこともやっぱ
そうなんですよ。この辺が
その辺の取り扱いを気軽にとは言わず、はい、しっかりと読んだ上でやってもらいたい
の で、ね、でこのドラクエのトークの電池がおよそ2年らしいんですよね。
ほうほう。
で僕も2年経ったんですよ。それこそちょっと買いといけん時なんで焦っとるんですけど、これがなんか電池切れて変えることになったら、なんかやっぱりめんどくさいらしいんですって。手続きが。だから電池あるうちにやっぱり変えとかんとめんどくさいらしいんで。
ああ。わからんよな、でも。ちょっと窓薄くなった。
そうなんですよ。だからもうちょっといける、もうちょっといける思ったらですね、大変なんで。
ある日突然
そうそう。女はもうしばらくできんようになるんで。
なるほど。はい。
ですね、本当、銀行も押しとるセキュリティートークンなんで、もう必ず入れた方がいいと思います。
さてね、
はいはい、
もう一個ちょっと喋りたいんですよ。
はい。
この、まあ先ほどの改造データの話したんですけど、
はい。
まあそこに絡んでの部分じゃないんです
よ。
ダウンロードコンテンツ。
はい。
まず、今回はそのハッキング。
はい。
改造データ、
はい、
これはあくまで悪として扱ってきたんですけど、うん、
はい、
ダウンロードコンテンツは悪か善かという話をしたいんですよ。
まあ公式ですもんね、これは。
そうなんですよ、
はい、
向こうが出してきてる部分って、これは聞いてるリスナーさんの皆さんはこのドラクエだけだとですね、
はい、
ぶっちゃけ悪でも善でもないんですよね。
そうですね。
まあ変な話、スクイニさんおもけになっていう風な部分としてありますし、
はい、
なんでしょうね、最初のドアラジ 1,2,3 回目あたりでこのダウンロードコンテンツの話したと思うんです
けど、はい、
別になくてもいいんですよ、うん、ドラクエの場合は、
はい、
ただやっててあった方が楽しいものと、
うん、
どうしても欲しくなるものは作ってきてるのはドラクエのダウンロードコンテンツだったりするので、うん、これに関してもですね、ぶっちゃけいいと思うんです。
うん、
だって、それこそ自分が納得して金出すんですもん。
そうですよね。
でしょ、うん、うん。だから別にドルボードフォルム、うん、ドルバイクなんてね、やっぱり紹介とか、
うん、
正規の手順を取らないと取れなかったものも、
うん、
こうやって買えるわけですからね。
はいはいはい。
それはそれだと思うんですけど、問題は今回のテーマの、
はい、
悪と思わせダウンロードコンテンツとは何かという話なんですよ。
はい。
例えば、どうなんですかね。名前出しちゃいますね。
どうぞどうぞ。
テイルズシリーズの最新作がですね、まあ、ヒロイン詐欺だとか言われた話が結構有名なんですけど、
はい、
なんですかね、まあひどいありさまだった、
うん、
うん、それから最新作じゃないですね、
はい、
前作と言ってもいいのかな、バンダイナムコで出しました、
はい、
ジョジョの奇妙なもの、
はいはいはい、
なんだっけ、スターダストなんだっけ、ありましたね。
ありますね。
格闘ゲームの、
はい、
PS3 で出て
ます
ね、
はい。
こちらもですね、まあ、キャラクターアンロックですね。 かける、しかも家庭用機でもあるにもかかわらず、はい、その時間消費型のということをしたんですよね。
はい、
パズドラなんかはいわゆるなんだ時間をかければライフが回復して、うんうんうん、その分できるよと、
はい、
でそれは携帯ゲームね、スマホゲームだから許されることなんだとちょっと思うんですよ。
そうですね、ゲーム性
をなぜ家庭用コンソール機だったのか。
しかもなんかいきなりでしたよね、確か
でしょ、
うん、
でそいつを早めにやりたいんだったらお金ちょうだい。冗談じゃないですよね、本当にね。
ほんまこれどっちもバンダイですね。バンダムですね。
あ、テイルズさんです
ね。はい。
ですね。テイルズに至ってはですね、某、私どもの、お世話になりました、生グラブ。
はい。
グータラさんがついに見かけた。いうエピソードすら持ってる。
はい。
あのテイルズに至ったについてはもう、右に出る者がいないという、ポッドキャスト界で言われた。
はい。
グータラさんが、見限った。聞いてますぐたらさん。うん。もう、恐ろしいことですよ、これは。
いやー、僕一応、アンロック式はですね、僕もう完全に悪だと思うんですよね。
うん、悪ですよね。
入ってますもんね。
もともとその、ね、ディスクに入ってる、
はい。
とこに、鍵をかけて、スイッチを、解除してたらおかしくない
ね。これは、それは絶対おかしいと思いますね。追加とかは全然僕はありなんですよ。
あ、そうなんですよ、うん。私も追加キャラとか、うん、追加コース、どうなんかな、ニンテンドーのやり方は、でもあれはまあ、まじなんじゃないかなと思うんですよね、
う
ん。
データがちゃんとこう送られてきて追加されるんだったら僕はもう、それはもう買ったっていう気持ちになりますんで。
例えばマリオカートとか、うん、スマッシュブラザーズのキャラクターとかっていうのは、
はい、
まさにそれですよね。もともと入ってないものに対して、うん、出してくる、うん、追加してくれる、追加するんだったら取りにお金か、開発にお金かけてるんだから、うん、出すの当たり前でしょっていうのは当然ですよ、
ね。はい。
私もそう思うんですよ。うん、じゃあ、昼替えってですよ、
はい。
メタルギアストリート5ですよ。
はいはいはい。
こいつもアンロック型なんですよね。
あ、そうなんですか。
まあ、多分、ピシカさんまだ届いてないんだけど、
はい。
実は、小島監督と、その、相反する行為に移ったのは、おそらくこれも一環あるんじゃないかなと思ってるぐらいなんですよ、私。だって、コナミは、
はい、
コナミの本社は、そういう風にお金儲けるシステム入れなさいっていう会社なんだそ
う
です
よ。そうですね、パワフル系でも結構出てきましたもんね。
でしょ、ずいぶんパワフルプロ野球が安いなっていうのがあったんですよ。
はいはい。
で、その時もですね、その、あれは何でしたっけか、サクセスモードのアンロックをさせるんでしたっけか。
スタミナ回復、なんか失敗しても戻せるとかじゃなかったでしたっけ。
すごいシステムですね。
確か。
で、それにお金かけなさいって。
そうです。
冗談じゃないですよ。そりゃ伊集院さんも見限りますよ。
そうなんですよ。もうなんか、無理やり使わせることばっか考えてますよね。
でしょ？で、やっぱり、いや、それはね、いわゆる今の最後のこのダウンロードコンテンツの話っていうのは、
はい、
一本のソフトを打って終わらないよ。
うん、そうそうそう。
追加でこんだけかけてってね、っていう風な部分としては、これはもう会社としてはあると思うんです、仕方ないと思うんです、だってもう日本あたり売れないんですから、
うん、そうですよね、
だからやらないといけないっていうのは分かるんですけど、やり方なんじゃないの
と、いやもうこれもうだって目に見えて分かりますもんね、もうすぐ情報が出てくるじゃないですか、またやりよってって思いまして、それで、ね、なんか会社の信頼が下がってきますもんね。
そうなんですよ。
うん、
でメタルギアはですね、ぶっちゃけ何にかかるかというと、
はいはいはい、
進むと基地を増設できる、
うん、はい、
でいわゆる前線基地を FOB っていうのを作れるんです
け
ど、
はい、
1個目はアンエルよ、
はい、
ゲーム上のストーリーで2個目以降作るのは、お金ちょうだいねなんですよ、
はい。 それ作らんでもいけるんですか？
作らないでいける、あのゲームの本編をまるっと楽しむにはいいんですけど、
はい、
最終的にオンラインの要素としての FOB があるので、
あ
そこに対してもうあの 100% 遊びたがいんだったらちょうだいね。あ、実際、
はい、
あの毎日リワードって入るじゃない
ですか。 はい、
あれで溜まっていってるのも間違いないんですけど、
はい、
現実的にはすっごく少ない
で、ね、うーん、でもあり課金ありきの代物なわけですよね。
そうなんですよ。それを多分つけろと、
うーん、
上にから言われたに違いないですこれ。
うーん、なるほど。え、ちなみにあの、メタルギアオンライン始まるじゃないですか、
はい、
あれ自体は無料なんですか？
怪しいもんですよ、
今までは
おそらく、ええ、まるあのバトルとして遊べるのは、
はい、
なんですかね、例えばプレイステーションオンラインの方、
はいはいはい、
ネットワークのっていうのがかかるじゃないですか、
はい、
ないし Xbox もかかりますね、
そうですね、
あのゴールドの会員っていう、ね、うん、メンバーっていうのが入りますよ、
ね、はい、
で Steam 版はどうなるか分かりませんけども、
うん、
単純にプレイするならそこまででいけるはず。
ただ、はいはい、
おそらくステージアンロックとか、うん、キャラクターアンロックに関しては、あの、前作の、
はい、
MGS4 についてたオンラインと一緒で、
はい、
ゼロとは言えないと思いますね。
もちろん、その、MGS4 についとったオンラインのやつは、あの、一切そういった課金とか発生せんかったわけですよね。
オンラインもかかってないし、あ、ただ、やっぱり、あの、あれですよ、その、キャラクターロック、
あーはーはー、なるほど、
うん、で課金してないプレイヤーさんにはそこで出ない。
うーん、それはいいですよね。
うん、まあしゃあないかなっていう気はしますけど、
うん、
その辺のね線引き難しいですよね。
うん、でも本当あのダウンロードって本当美味しいらしいですね
いやそれの最たるものが、
うん、
あのいわゆるスマートフォンでやっぱり流行りだした、
うん、
あの何フリーとプレイってやつね、
はい、
基本無料だよと、
うん、
でもアイテム買うとかスタミナ伸ばす部分としてはお金ちょうだいねっていう課金の仕方っていうのが、
うん、
もう最たるもんだと思うんですよ、うん、
はい、そうですね。
でこれもな、これはやっぱり商品の売り方だと思うんですけど、
はい、
ぶっちゃけ、やっぱりこれも、それこそ TGS で味わってきましたけど、
はい、
もう目をつぶれない分野でもあるわけですよね。
必ずと言っていうこと何かしらありますもんね。
うん。
うん、
だから、それはわかるんですけど、
うん、
でちなみにですね、
はいはい、
フリートゥープレイはいつも思うんですけど、
はい、
フリートゥープレイのゲームの、
はい、
その例えば事前予約み
たいな、はい。
いついつからサービス開始するんですけど、ここまですると先にアイテムもらえるよとかね、
はいはい、
キャラクターもらえるよとか、
はいはいはい、
で、挙句の果てにサービス開始すると、こんだけのプレイヤーやってますよみたいになるじゃないですか、
はいはいはい、
1億人の半分やってるんですよまあそれは大げさにしても、
はい、
前それを比較対象にするなよっていうのが本音なとこで、やっぱり例えばドラクエ10という同じあのオンラインゲームっていう土俵としてはですね、続けてるその有効プレイヤー数ってあるじゃないですか、
うん、はい、
それをやっぱり一番重視したいと思うんですけど、
うん、
例えばそのゲームを始めました、
うん、
1年先にどんだけ残ってますよという部分を一番重要視本当はしなきゃならないですし、
うん、
開始2ヶ月であの300万人突破とか言われてもああそうでっかしか思わないわけですよね、まあ、実際、
ま
あ、
何のゲームかなんか分かるような気がしますけど
で最近だとこうやっぱ波もすごくてですね、やっぱこれは一番稼げるコンテンツだって始めてるのにですね、
うん、
もう開始2ヶ月でこのゲーム終わりますっていうアナウンスとか、ね、
あれもうギャグみたいにちょっとまあ、ね、スマホって関係が多いですよね、あれが、ああいうパターンなんですね。
まさに、いや、これは、あの、人気ゲームだからといって、
うん、
終わらないなんて、一切言えない。 あの例えば、ね、我々がやってるコンソールのゲームだったら、
はい、
ゲームソフトは手元に残って、うん、まあ変な話一緒、あのゲーム機が動く限りは一生がやれるというのは保証できるとしてもですね、そのゲームハービス終わったらできないわけです
から、はいはい
はい、さてと思うわけですよ。
これフリートゥープレイのゲームってされることってあります？
いや何回はありますよ。ただ、だからといって続いてるものがない。
そうなんだ。あれ不思議ですよね。僕はまあ、今週までで今の、ファンタシースターオンラインとかもそうですよね。
うん。
うん、なんか、基本が無料だったら、まあ、いつでもいいかって思って、なんか、こう、本腰入れてスタートしにくいんですよね、逆に。
いろんなポッドキャストさんでもやってらっしゃる、ゲーム系のポッドキャストさんでもやってるんですけど、
はい。
年末、
はい、
今年のベストゲームみたいなのあるじゃないですか。
はいはい、
うちもやりたいんですよ。
はいはいはい、
やりたいんですけど、俺あんまり本数やってないんで、まずベストゲームが
いや、いやこれでワンが違うゲームだったらちょっとってなり
ますよ。これは冗談にしてもですよ、はい、これをその年間ベスト10をやったときに、はい、そこにカウントされるゲームだったらいい。じゃあ、先だってあった、はい、例えば、この間コラボレーションさせてもらった、ゲームカフェさん、はい、なんかよくね、プレイステーションベスト
とか、
あれはハードベストがいいんですけど、一生涯のベスト20作れる
とき
に、
はい、
例えばそのスマホゲームが入ってきてたら大丈夫。
そうですね。あれも、だって、
ですけど、そうだなぁ。ゲーム好きの方で、うん、10年先の時に、うん、そのスマートフォンのゲームがランクインしてくる率、どれぐらいあるかなと思うんですよね。うん、
だってあれは本当に暇つぶしのあれですよね。楽しんでる方もあれなんですけど。
本腰入れてやるもんではないかなっていうのが本音なとこですよね。いや、お前何もやってねえだろうと言われるかも、ね。
まあ、やってないですもんね。
ただ事実上俺続かないですよね。
そうですよね。
かろうじて、ドラクエ10の、はい、冒険者の便利
店
の福引きとビンゴだけやってますけど。
まあ、あれはゲームでしたね。
そうそう、それもやっぱ、天を楽しむためのなんか、かなっていう、はい。いわゆる、毎日リワードっていうのは、毎日ジェムを30ジェムもらってるぐらいのもんで、これは欠かさず、ね、もらった上で、お、700貯まった、ロテの紋章をもらおうかなって思うんだね。
そうですね。あと、最近出てきた、章ごとの購入パターンもあるじゃないですか。
はいはい、
あれはどうする？僕あれ逆に買いにくいんですけどね。
買いにくいですね。逆転裁判のスマートフォン版
の、そうですね。今回バイオハザードのそうですね、リベレーションが。
あ、
まあもちろんセットで買えるパターンもあるんですけど。
ただ、あれはね、ちょっとね、変わった売り方してましたよ、ね。
はいはいはい。
バイオの売り方っていうのは。発売版のやつっていうのが、もう一月先。
はいはいはい。
毎週ごとに、一生ごとの販売で、700円みたいな。
ああ、そうですね。はい。
あれね、ちょっとだけびっくり
した。ああ、なるほど。
なんつうことするんだと思う反面、最終的にその、最終ストーリーが発売するのが、その、ディスク版の発売と同時な
の。ああ、そういうことだったの。はいはいはい。
そう。それで、ほら、待ってられない人は毎週700円買ってねっていうやり方。はいはい、で、トータル的には、なんだろう、ね、どっちが安いんだったら。あんまり変わらないんですよ。2、300円の差なんですけど、はいはいはい、ああ、うん、なんか、例えるならばドラマみたいな見方。うん、毎週ドラマを一本見るとかいう感じで700円貸して出してねみたいな感じで、うん、 売られたんですよね。
いや僕あれパッと見た時に一章めっちゃ安かったんですよ最初、まあ、セールかなんかで、はい、お安い顔かぶったら一章だけだったんですよね。
それあれじゃないですか、創刊号何本みたいなベアゴスティン商品。
この形状僕まだ買ったことないですよね。
ええ、でもね、試みとしては面白いと思います。こいつがこの売り方しかないとか言うんだと問題があると思うんですけど、
あ、そうか。
だってやってる人はそのいわゆる本体発売よりは早く売れるでしょ。
そうか、それもこの1週間で溶ける量でまたすぐいけるんだったらなんか楽しめそうですね、ちょうどいい感じで、う
ん、そこにバランス調整してるんだったら大したもんです。やってないからわかんないですよね、はいはいはい、うん、ただ試みとしては面白いかなというのはありますね。
まあ、これが本当成果があったのかどうかというのもちょっと知りたいですね、結果がですね。まあ、いろんな販売方法が、まあ、昔と違って増えてきましたよね。
はい、ちょっとまとめですけど、はい、今日ちょっといわゆる3つ、はい、議題というか問題提起が始まりました。はい、まず改造データの話、はい、それから、まあ、RMT に始まるハッキングの話、はい、でダウンロードコンテンツの話、はい、でまあ、ダウンロードコンテンツは結構ね、スマートフォンの話もしてるから、まあ、ドアラジでも40回の間に結構やり、ま、話しましたので、はい、思うところ皆さんあると思うので、はい、ぜひちょっと意見を寄せていただければ。
そうですね、はい、
はい
はい、お願いします。
ドアラジ、
はい、プレイヤーイベント、
そうですね、あれこんな忙しいなら行ってきましたか。
まあ、はい、そうですね、はい、告知もしました、はい、緑海 VS 青海
VS、 おー、あれですね、例のどうでした、はい、ケンタルさん、ケンタルさん大好きなやつですね、これ。
はい。
ええ。
あれが
出ましたか。
バカ
バカ。褒め言葉ですね。
はい。で、今回はですね、はい、私ね、赤貝の、
はい、
水の羽衣に被して
たんですよ、
ちょっと手持ちのアイテムの整理で、
はい、
まあこれはもう新たに実は大麻の一式があったので、はい、まあかぶしてもいいかなと思ったんですけど、なんとね、ドレスアップ解除したらゲットしちゃいました。
ハプニングじゃないですか。
そういうことですね、はい、ドアラ
で、ああ、いつものですね。
ということで、今回は私、青海。
はいはい。
はい。参加しましたけども、まあ、この説明しますとですね、はい、緑海、これはプレイヤーイベントの、主催されてます、鈴木さん。うん。うん、わさびの方ですね。はい、あと、シューシューさん。これが赤海、うん。これは前回までの。
はい、ここが新勢力ですね。
そう、新勢力の青海ですけど、はい、スラタカシ、
あ、
うん、特徴的なスライムを腰に入れた、
はいはい、名前はよくお見かけしますよ、
その人はアッシュみたいな人にたくさんお見かけするような
はいはい、
どなたか心当たりあるか手挙げていただきたいと思うんですけどね。で、私のスラタカシさんの青海の、
はい、
まあ火星剣、三勢力の取材という形で。
これ決着は？なるほど。
はい。まあちょっと、兄さん、リンクですとか、貼っておきますので、はい、まあ興味あるかと思うんですけど。
集まっただけですね。
でもね、面白かったのは、ちょっと三勢力をそれぞれ取材行ったんですわ、はい。で、青海は上春向の、王様の、前の中庭の前なんですけど、はい、最初、あれいねえなと思ったらですね、 王様の前で。なんちゅうご無礼なこと、本当に。
動画しとったわけですね。
本当に。なんだなんだ、ですよね、王様からするとね。で、あとはですね、緑、赤貝の方が、はい、上春目の駅
で、
北側に出ますよね。はい、北側のあの目の前のあの道具屋さんかな、宿屋さんかな、うん、うん、その中で、はい、あの集合してまして、うん、うん、でまあ取材しましたな、はい、で、あの緑川の方は、はい、逆に南側のこの、うん、あの坂
に
集ってまして、
はいはい、
それぞれ一応喧嘩を売りながら、お前は青かみたいなこと言われました、
ね、はいはいはい。
で、中身は緑ですか、あれ、なんか2色混じってるぞとか。
どっちじゃねえと。
そう。はっきり青だ。
はいはい。
で、まあ、現地で、まあ、皆さん、ね、いろんな集ってましたけど、はい、兄さんも
紹介した。おー、はいはい。
俺、服がねえんだよ、みたいなこと言い出すんですよ。はい、あんたドアラジ塾持ってたじゃねえかって。
そうですよね。うん、
で、あのメタルギアみたいにびっくりマークがあった、
はい、
あ、そのまま飛んでこられてですね、アニさんのお友達のニノさんも一緒にいらっしゃって、はい、うん、来るみたいよみたいな、
はいはい、
うん、楽しかったですよ。ポーズ撮って二人で写真も撮っていました、はい、うん、まあ、相変わらずのバカバカしいイベントで、はい、
お疲れ様でした。
いや、ありがとうございました。まだまだなんか続くみたい
な、
また第4勢力とか第5勢力も白だ黄色だね、
うん、で12色くらいいきそうですね。
ね、何をするんですかやら。あ、でもいや、さすがにでもあんだけ集まってですね、最終的には上春海 の中庭の方に、
はい、
ですけど、ごちゃごちゃしてるんですけど、さすがにもう全キャラ表示無理なんですね。
あ、なるほど。でもまあ、だいたい色が固まっとるんで、なんとなく分かるような感じですかね。
ですかね。中に Windows みたいなのがあの、クリポの、
はいはいはい、
右左に分かれる、はいはいはい。あれを、上下、右左全部色違い。
はいはいはい。
もうお前何色なのみたいなね。あ、そもそもその辺人は、あ、小さつめさんは白だったかな、はい、審判、
う
ん、あ、小さつめさんといえばこのプレイヤーイベントのそのよく開幕の、はい、煽りポスターをね、よくうまく書くもんですよ。
毎度もうすぐ戦っとる雰囲気出てますけどね。
そうですよ。はい、それぞれ面白い発信の方がしてました、ね。
はい、はい、次回も楽しみにしますね。はい、
そうですね。はい、エンディング
になります。
はい、
今日はちょっと
今回40っすよ、40回目。
はい、その節目にちょっと重たいというか真面目な話をちょっとぶち込みましたね。
ほうほう、ね、いや、ちょっとね、これは思うこともありましたね。
いや、確かにそうですね、本当考えないといけないですね。
ですよ、本当にね。
いや、本当、教育にも本当必要かもしれないですね、これは。
まあ、そこはね、ぜひとも思っていただきたいなと思いますし、もう、ね、子供とゲームっていうのも切り離せないし、僕もやるから、息子もやるみたいな感じに、やっぱなりますからね。
悪いことは悪いとかと、わからんですもんね。
うん。うん。うん、なおさら、やっぱり、親御さんが、ゲームしないなっていううちもやっぱあるわけですから、いや、子供にはゲームを預けとけばいいよ、みたいな ね。スマートフォン預けとけばいい、暇つぶしてるんだからっていうのは、危険だということをちょっと思っていただきたいなと思いますよ。
そうですね。
うん。
はい。
はい。どうですか、ちなみに40回。
あっちゅうまですね。なんか、これ30回の時もなんか振り返ってましたけど、もうあれが10回したらまたすごい早いですね。
まあ、ちなみに30回目から40回目までのうちで半分ぐらいしかドラクエの
次ぐらいはがっつりと。はい。
はい。あとですね、今日ちょうどね、あの、お二人で、うおーっつって喜んでたんですけど、はい、iTunes ラン
キ
ング
。ですね。
うなぎ登りでした
よ。ちょっと震えましたよ。気にもしてなかったんですけど、ちょっとあれ見たら、ちょっと震えますね。
はい。やっぱ、聞いてもらってなんぼ、なんかただね、はい、iTunes ランキングにとっては、少し信憑性が怪しいものなんですけど。
まあ、上下がすごいですけど、でも、あそこに出たの初めてですもんね。
そうです。まあ、なんですか？iTunes ランキングって、いわゆる、ポッドキャスト。はい、で、まあ、我々の場合で言うと、その、カテゴリー的にはゲーム、趣味っていう分野になるんですけど、はい、何ですかね、この、ジャンル派遣も結構曖昧だったり、
そうですよね。
ですよね。なので、一概にはやはり言えないんですよね。
はいはいはい。
まぁ、ちょっと発表しますとですね、はい、総合、ランキング、はい。これは例えば、趣味、
うん。
ゲーム。これを含めた部分としての、が、うん、では、14位、うん。まあ、少し下がったりするんですけど。はい、で、さらに細分化した、はい、ビデオゲーム、
うん。
先ほどは、なんだ、例えば、ボードゲームなんかも入って
た。いろんなとこが出てますね。
で、ビデオゲーム部分で言うと、はい4。
いやー、これ写真撮りましたもん。
いただきましたね、はい、私も。登録した頃で150とか入ってなかった。で、さらには、やっぱり、見てても40位とか50位だったんですけど、はい、4位って、たまげますね。
ですね。
上に見るとですね、はい、声優の今井麻美さん。はい、で、2位が、メタルギアの小島秀夫監督、はい。3位が同じくメタルギアなんですけど、はい、カズヒラミラーの監督。
全部聞いとるとこですよ。
ね。で、4位が、まあ、ここのタイミングでは、ウォチャカレディ。で、5位が、これまた声優さんのかな。
ああ、はいはい、これも聞いてますね。
で、6位がモンハン。
あ、聞いてますね。ええ。
ね。ここに食い込んだのはありがたいです、本当に。
いや、変な感じです、本当。いつも聞いとる、ポッドキャストのそのアイコンの中に、ケンタロウさんが出とるわけですんですよ。
で、ちなみに、下には DJ ケンタロウさんが使ってみたんですかね。
俺もなんかすっごい変な感じですね。
まあでもね、まあ、この信憑性はともかくとしても皆さんに聞いていただいたからゆえのこの、だと思うので、はい、先日のなんだ、ブログランキングも、登録したりとか、私はだから何だったではなくて、やっぱ皆さんに聞いてもらいたいなと、いうところでございますので、まあ、営業努力もしながらですね、
頑張っていきます。はい、よろしくお願いします。
はい。まだまだ40回目ということで、これなんですが、まあ50回目。はい、ね、年内には50回目ぐらいに来たのかな。
そうですね。ちょうどいい感じで行きそうですよね。
はい、ちょっとなかなかプライベートもバタバタしてるんですけど、なんだかんだ言って、なんだ毎週やってますので、ね。はい。はい。まあ今後もよろしく
お願いします。
お願いします。はい、ますので。
番組のお便りもお待ちしております。メールアドレスは、doaradio@gmail.com、doaradio@gmail.com、こちらまでお便りください。簡単な番組の感想などは、ツイッターでハッシュタグ、ドアラジをつけてツイートしていただくと大変嬉しいです。
サポート仲間でのゲスト参加も大募集中です。ゲスト募集用のポッドキャスト音声ファイルとともに、ブログ記事をアップしております。ご参考にお聞きください。それでは、次回も聞いてくださいね。お相手は、DJ ケンタロスと、
ピシカートミルクでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。